誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第186回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、深夜の病院。怖いというか変な感じの体験です。小学生の時、父親が腎臓病で深夜に病院に担ぎ込まれました。旗野の山の上にある病院です。緊急治療室に運び込まれたのが多分0時過ぎ。とりあえず一命を取り留め、母親と駆けつけてくれていたおばは担当医に呼ばれて同じフロアの別室に。おいらは廊下のベンチで待ってた。 今思うとなんで一緒に行かなかったんだろう。廊下の先を眺めているとストレッチャーがカラカラと通り過ぎていった。記憶だと5メートルぐらい先だったかな。座ってた場所からね、顔に白い布をかぶせた方が乗せられていました。たださ、ストレッチャーって人が押しますよね。オイラが見たのは廊下に消えていくストレッチャーだけだった。廊下を横切っていくところを最初から見てました。その時は怖いとも感じなかったんだけど、母親とおばが戻ってきたら急に体が震え始めたのを今でも覚えています。次、障子がガタガタ震える。昔の実家はとても古い家で、襖と障子で仕切ってあるだけで壁があんまりないような感じでした。その障子や襖がよくガタガタと震えているような音がすることがあったんですが、前の道に大型のトラックでも通って揺れたんだろうと思って気に留めてませんでした。中学くらいの時に一人で留守番している時に、初めて揺れてるのは一枚だけだと気づいてちょっと怖いなと思ったけど、それ以上の現象はなかったし気にしないことにしました。何年か前、家を建て直して綺麗になったよねと兄と話していて、そういえばと震える襖の話をしたら、お前も気づいていたのかとびっくりして、誰にも言わなかったけど、ある日本を読んでたらちょうど背中の位置の障子がガタガタ震え出したんで、うるせえって言いながら手で障子を押さえたら、すごい力で押し返されて、障子がたわんだ拍子に横の障子との隙間から子供の小さい手がちらっと見えたんだと話してくれました。その後はガタガタしていても押し返したりしなかったらしいです。今の家では別に変な現象はないみたいですが、あのガタガタしていた戸の向こう側には何がいたのかとちょっとゾクッとしました。次、カーステレオ。大学生の時の話。彼女のいない学生寮の男4人で、休みの前日など深夜にドライブをしていた。夏休み前の暑い日、いつものようにあてもなく出発した。友人の車は中古車で、エアコンの効きが悪かったため窓を開けていた。あてもないので普段通らないような道を進んでいた。山道に入り、周りに人家もなくなったため迷惑にならないと考え、カーステレオのボリュームを上げた。峠に差し掛かり、もう少しで峠越えをするというところで、突然カーステレオの音声が途切れた。いくら中古車とはいえ、カーステ自体は新品だったので少し不思議に思ったが、峠を下る頃に元に戻ったためあまり問題にせず、そのままドライブを続けた。あてもないドライブなので、夜景を眺めたりした後に帰って麻雀をすることになった。私たちは何も考えず、いきに不思議現象の起こった峠のある道を走っていった。峠に向かったところ、またもやカーステレオが鳴らなくなった。そこで何かあるのか確かめようということになり、峠に車を止めて下車した。男4人ということもあり、その時はさほど怖くなかった。虫の声も何も聞こえず、辺りには静寂が広がっていた。音のない世界というのは不気味なもので、4人とも黙ってしまった。月明かりと車のライトで辺りは見渡せたが、道の両側は草が生い茂っており、特に何かがあるようにはなかった。すると突然、車を運転していた友人が、今何か喋ったかと怯えたように私たちを見回した。しかし誰も喋っていない。よく冗談を言うやつだったので、脅かすなよと私を含めた3人が彼に言った。すると、立ち去れという声が 頭の中に響いた。我々4人同時に響いたのか、次の瞬間示せ合わせたように車に乗り、無言のうちに峠を後にした。結局その日は麻雀などする余裕はなかった。それ以降その峠を通ることはなく、話題にすることもなかったのだが、卒業前にもう一度行ってみることにした。2月の終わりの頃、夜は怖いので昼間に出発した。川捨てを鳴らすことはなく、峠に着くと夏の間は草で見えなかったのか、小さな縦札を見つけた。その縦札には青い字で、ここにはが眠っています、管理してください、一部読み取れず、と書いてあり、そばには何かを祀っているのか大きな石が置いてあった。我々は何かを起こらせたんだと感じ、全員で謝った。結局それが何だったのかは分からなかった。次、厨房。大学の時ほとんど学校に行かず、バイト三昧だった。中野みたいな小さな食い物屋で朝から働いていた。暇だから俺ともう一人はカウンターで雑談してて、店長は厨房の奥でうたた寝していた。真っ昼間だけど曇りで薄暗かったのはよく覚えてる。ぼーっとしてたら店長がいきなり、こらー、まるまるとか言って怒りながらカウンターに入ってきた。バイト二人でわけもわからず首をかしげていたら、お前じゃないのかって急におとなしくなった。後で聞いたら、俺のいたずらだと最初のうちは思っていたらしい。三人で店長が寝ていた厨房に行く。いつもの厨房、いつもの流し、いつもの包丁、いつものまな板の上に、真ん中に肉が置いてあった。子供の手のひらくらいの大きさの肉。さばいたばかりの鶏肉のような塊が、ちょっと血がにじんでる。俺たち三人で凍りついた。なんでかって？だってうち、たこ焼き屋なんです。肉なんて全く使わないから、冷蔵庫にハムすらない。とりあえず、換気扇にネズミが突っ込んで自爆したのが飛んできた。っていう偶然みたいな原因をこじつけて、みんなで納得したんだけど、百歩譲って、あれがネズミだとしたら、俺、その肉ちゃんと見てたんだけど、なんで皮が全体的に剥けて残ってないの？あと、頭どこに行った？俺はしばらくして、そこをやめた。その店、今は別のテナントが入ってます。次、スキー場の宿泊施設。俺が学生の頃なんで、今から10年近く前の話。俺の地元は、ハルスキーで有名なスキー場があって、俺はそこで、冬と春休みは、住み込みでバイトをしていた。バイトの仕事は、宿泊施設で泊まり客の飯作り。食堂は、宿泊施設とは渡り廊下へつながっている離れにあり、2階が食堂と厨房、1階は、食料品の倉庫とトイレなんかがあった。ある吹雪の日、泊まり客の夜の食事が終わり、俺たちは後片付けをしていた。厨房のシェフに言われ、俺とバイト仲間の A の2人で余った食品を1階の倉庫の大きな冷蔵庫に片付けに行ったんだ。まあ普通に片付けて2階に上がろうとしたら A が、俺大してから行くから先行っててってトイレに入っていった。俺は寒いからダッシュで2階に上がろうと小走りに階段を上がっていったんだよ。ちょうど折り返し地点、学校の階段みたいに途中で踊り場のある階段だった。で、何気なく下を見ると誰かが立ってる。誰かいるなと思いながら階段を上がろうとしてハッとなった。 その足は素足で何も履いてない感じだったから、ビビりながらも確かめようと思った俺は、ありかけた階段を降り、踊り場に戻って下を見てみた。確かに足がある。しかし、この寒いのに、ズボンはおろか、靴すら履いていない。真冬の暖房もついてない廊下で、まずありえない光景だ。なんだ、なんかおかしい。ってよく見ると、膝から上がない。その瞬間、ダッシュで2階に駆け上がり、厨房に戻っていったよ。5分後くらいに A が戻ってきて、俺に、お前、便所の中、うろうろしたべ、って言ってきた。当然1階にはその時 A しかおらず、誰もいるわけがない。俺が見たことを言うと、A は最初冗談かと笑ってたが、俺のビビり具合を見て、A も半泣きになってた。これだけの体験なんですけど、俺的には怖かった体験でした。次、とっておきの釣り場。小学3年の夏休み、釣りが好きで好きで、毎日のようにじいちゃんと近所の小川に行っていた。山に囲まれた田舎なんだけど、当時は水もきれいで、魚もたくさん住んでいたものだ。ある日、じいちゃんに教えてもらったとっておきの釣り場に行ってみることにした。けど、その日はなぜか一人で行ったんだ。自分にとっては大冒険だった。朝、暗いうちから自転車を1時間くらい漕いでいくと、お地蔵さんが見えた。ここが山への入り口だな。自転車を置き、釣り具と弁当を持って、山の中へ続く小道を歩いて行ったんだ。結構歩いたと思う。朝もやの中、一本道を進んでいくと、水の音が聞こえた。草むらを駆け上げていくと、川がそこにあった。ポイントを決め、始めると、釣れるわ釣れるわ、無我夢中で釣りまくった。お弁当を食べ、昼寝した後も、面白くて、一日中釣りを楽しんだ。あたりはもう薄暗くなっていた。バケツの中はもう魚で溢れている。帰ってじいちゃんに見せてやんなきゃ。そう思って帰り自宅を始めたとき、今まで全く気がつかなかった周囲の異常に気がついた。なんか静かだな。虫の声、風が木々を揺らす音、水の音、何も聞こえない。今、この山の中にいるのは自分だけなんだな。そう考えると、なぜか急に、ものすごい恐怖感が湧き上がってきた。支度を終え、戻った組地へ戻ろうと斜面を上がっていき、ふと川の方を振り返ると、麦わら帽子をかぶったおじさんが、自分がさっきまでいた場所に立っていた。おじさんは怒っているように見えた。俺の釣り場を荒らした奴がいるという感じだった。自分が何か悪いことをしたように思え、気づかれないように逃げようとしたとき、何かにつまずき転んでしまった。ガバッと起き上がり川の方を見ると、おじさんがじーっとこっちを見ている。まずい。急いで小道へ出て、早足で麓の方へ歩いて行った。歩き始めてすぐ、20メートルくらい後ろで、おーいという声がした。優しそうな声だったが、自分は無視して歩いて行った。待てよ。口調が違う。聞いた瞬間には、もう走っていた。10分くらい走っただろうか。立ち止まって休むことにした。辺りはもう暗くなっていた。ふもとまで、あとどれくらいだろう。月明かりで道は見えるが、逃げてきた方を振り返ると、奥の方が暗闇で何も見えない。息が止まってきて、さてそろそろという時に、 足音が聞こえてきた。暗くて見えないが、確実に暗闇の中、誰かが歩いてきている。また自分は走り出した。おい!さっきの人の声だと気づいた。数メートル後ろまで来ている。ごめんなさい!と叫んで走っているとき、その声を確かに聞いた。殺してやる!自分は全速力で山を駆け下りた。あまりの恐怖に訳がわからなくなってたんだと思う。この後のことはほとんど何も覚えていない。気がつくと家にたどり着いていた。泥だらけで夜遅く家に着き、親に怒られたのは言うまでもない。魚も全部なくなってて、じいちゃんに自慢もできなかった。けど、その日あったことは誰にも言えなかった。きっと言ったらもっと親に怒られると思ったからだと思う。それからしばらくは釣りに行けなかった。次の夏、じいちゃん死んじゃったけど、結局一度もあの釣り場に一緒に行くこともなかった。一体あのおじさんは何だったんだろう。次、漁師さんの迷信。海が近いせいか、漁師さんの迷信みたいな話を近所でよく聞かされた。入り盆、送り盆には漁をしてはいけないとか、海川に入ってはいけないとか。でもこの話はうちの近所だけじゃなくても一般的みたいだけど、この話もそんな話。お盆じゃなくて地元のルールのようです。初めてやばいと思った体験です。釣りが好きな僕が友達へのを誘って海に行こうとしたら、船は持ってるけど漁師を引退した友達のじいさんが面白そうに、今日から明後日まで峰の巣の方に行ったらいかんぞ、助けられんからな、とわざとらしく語りかけてきた。だけど目は厳しかった。峰の巣というのは地元で呼んでる浅瀬のことです。知らない人が見たらただの磯にしか見えません。友達 N が、わかってるよ、釣れなかったら帰ってくるからと返事だけして、僕と N は釣りに出かけた。釣り場までは自転車で15分くらいで着いた。本当は原車で行きたかったんだが、 N がまだ免許を持っていなかったこととガソリンを入れに行くのが面倒だったためキャリにした。釣り場には四駆と見慣れない大学生風の二人組が何か釣りのようなことを先にしていた。ちょうど例の峰の巣の手前の防波堤で、200-300メートル先が峰の巣、暇そうにタバコを吸ったりしていた。僕と N は少し遠慮しながら横でいつものように釣りを始めた。少し離れているとはいえ、見慣れない二人組はこっちの様子が気になるようで、しばらくして話しかけてきた。少しパーマのかかった人当たりの良さげな片方が、こんにちは、ここを釣れるの?全然ダメなんだよね。警戒させない声だった。もう一人は隣の N の仕掛けに興味があるみたいで、じろじろと竿先や仕掛け入れを観察していた。それから二人ともいろいろと面白い話をしてくれ、缶コーヒーまでもらった。2-3分ほど話してみると、その大学生二人組の仕掛けが、この場所では全く不向きだというのがすぐに分かった。僕らはその二人が釣りたい魚が、目の前の峰の巣によくいることを知っていたのと、その仕掛けが峰の巣なら向いているだろうと思った。だから、よくしてもらったお礼になればと思って、峰の巣の場所のことを話した。その時は、 もう N の D さんが言ってたことなんかどうでもよかったように覚えている。子供が行くわけじゃないし、大学生といったらもう大人なんだしと思っていたんだと思う。その日、僕と N も釣れなければメルノスに行くつもりでいたぐらいだ。二人は車に荷物を積み込むと、ありがとうね、行ってみるわと言い残してさっさと行ってしまった。僕はあの二人に狙いの魚が釣れるとは思えなかったけど、可能性が高くなったことに少しだけ満足していた。 N に至っては、釣れないようなら手伝いに行くかなと言いながらもらった缶コーヒーを飲んでいた。それから2、30分経っただろうか、遠く見えのその磯先に先ほどの二人の姿が見えた。竿を持って歩いている。さらにしばらくしてこっちに手を振っているのがわかる。釣れたんだろうねと N が手を振る。それから僕と N も自分たちの釣りが忙しかったので、あの二人組のことは忘れていた。少し日が傾き始めた頃、気がつくと天気は曇り空に変わっていた。グレーの空を映す海はあまり綺麗とは言えない。僕が紐で結んだバケツで海水を汲んで水替えをしていると、 N が、あれ見て見てと水の巣の方を指さす。何？僕はバケツの紐を引きながら水の巣を見た。え？例の二人組が僕らから見てありえない場所、海の上に立っている。さらにその先に歩いているようにも見えた。天の夜にしか見えない二人だが、だんだん小さくなっていくのがわかる。遠くに移動しているというよりも沈んでいっているように見える。実際上半身しか見えない。天の方が振り向いたのが見えた。はっきりしないが慌てて戻ってるようだ。もう一人はまだ振り向かない。僕と N は多分家を出る前の D さんの言葉を思い出していたと思う。僕と N は黙って手元の道具を片付けながら様子を見守った。一人はもう頭だけになった。そして潜るように消えた。N がじいちゃんの言う通りになったとつぶやいて放心してるのが感じられた。僕も N もまだ携帯電話なんか持っていなかった。何もできないでいた。戻っているように見えた男が何度か海に転ぶのが見えた。そして僕は動く男が波の表面から複数の白い手のようなものに絡め取られて沈むのを見た。 N も見えたと言っている。3回ほど頭を出してそれを覆い引きずり込むようにして灰色の波が缶コーヒーをくれた大学生を隠してしまった。僕と N は唖然としていた。時間にしてみれば 3,4 分のことか、長くても10分ぐらいかもしれない。とりあえず僕は自転車で近くの家まで警察と救急を呼びに、 N はその場に残って見守ることに。その後のことはあまり覚えてないけど、警察と消防に事情聴取されてそのまま僕と N は帰った。消防署の人が、後で何かあったら電話するから電話番号を教えてという言葉が身にまだ残ってる。実際に一人目の死体が上がったのは2日後だったと思う。もう一人は上がらずじまい。その日のことは地元でしかニュースにならなかった。今でも思い出すが、あの白い手は絶対に見間違いなんかじゃないと思う。N が D さんにニュースに行ってはいけない由来を聞いてみても、 じいさんもよく知らないようで。ただあそこは昔からこの季節は行ってもいいことがないからもう行くなとだけ言われたようだ。何年かして N のじいさんが、普段見えんもんが見えると人間奥まで行くから帰れんようになると言っていた。 N がその後好奇心で峰の巣まで行こうとしたが、どうしても途中から足がすくんで動けなかったらしい。特に言われはないけど、そんな場所があって、ひょっとしたら僕と N の身代わりになったあの二人には、今でも申し訳ないと思っています。
Auto Game Fest 2018 Try.
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音ガメフェス2018 Try。
音ガメフェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎鳴海、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスフォライツ、
ホノルルゾンビストリーツ、
ジュン・テクノマジック、
はじけたい、
DY、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音ガメフェス。すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2018 トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。皆様、良い年をお迎えください。さようなら。
Yeah. Yeah.